もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。
6月5日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ユキサダイサオの時間です。お相手は私、キベトシオと
シーラと
ユキサダイサオです。
あら、なんか今日メガネが違いますね。
あら、
なんかこの夜なのにサングラスをおかけのあなた。
そうでしょ、
うん、
映りもしないのにね。サングラスで、
いやいや、でもかっこいいですねそれね。
ねえ、うん、
素敵。この話をね、うん、したいんですけど、
うん、聞かせてください。
ちょっとゆっくりします。
わかりました。どうしてそのサングラスをかけているのかの話を聞く55分間。じゃあタイトルコールお願いします。
月刊ユキサダイサオ、よーいスタート。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、
生放送でお送りしております。月刊ユキサダイさんを皆さんからのメールファックス、リアルタイムで受付中でございます。
はい、メールは監督アットマーク fm 熊本 .jp、 監督アットマーク fm 熊本 .jp、 ファックスは0963555200、 0963555200 番でお待ちしています。
まあ今日はですね、ユキサダ監督がサングラスをかけたままオンエアしております。
素晴らしい。
もうこの夜なのに
夜なのに
夜で
映らないのに、
梅雨入りしたのによ
くわかりませんけど、
日差しも大してね強くもないでしょ。
うん、
でもね、紫外線はね、でももう夜か。
そういうこと
なんかね、今年は東京でずっとこう普通に道歩いてもものすごい日差し強いんですよ。
うん、
それを感じるんですね。で、僕はそもそもほら薄いレンズ入れてたね、ちょっと色が入ったレンズを前はずっと入れて、
普段かけてるメガネの方もね、
うん、でも最近はもうメガネなんですよね、うん、あんまりもうレンズ黒くしてなかったんですよ、うんうん、でその方がいいなと思っててずっとやってたんですけど、やっぱあまりにも日差し強いんで、うん、サングラスだなと思ってたんですよね。
あ、探してたんです。
探してたんです。そしたらたまたまある舞台を見に行って、うん、なんだっけ、バーストっていうね、うん、三谷幸喜さんの舞台を、草薙くんと、はいはい、香取くん、
はい、スマップの二人が
共演してる作品を見に行って、はいはいはい、その時にスマップと仕事をしているデザイナーさん、グラフィックデザイナーさん、僕の友達が CM の友達がいて、 CM のプランナーの方なんですけど、その人と飯を食うことだったんですね、うん、偶然居合わせて、
うん、
彼がねサングラスをかけてたんですよ、
うん、
と、いいねそのサングラスと思って、ちょっとかけさせてって、うん、まあそういうのあるじゃないですか、うん、かけてみたら、うん、あ、俺にぴったりだと、
う
ん、でパッとこう、これどこのやつって言ったら、うん、オリバーゴールドスミスだったんです、
というブランドの、
うん、もうこれはもう本当に老舗ブランドなんですね、うんうん、サングラスとかもうメガネって言ったら、うん、まあ、昔からもう本当オードリー・ヘップバーンとか、う
ん、
ああいう方たちが、グレース・ケリーとか、
はいはいはい、
王室御用達になったりとか、イギリスのブランドなんですけど、はいはい、でいいんで、
うん、
これいいなと思って、うん、まあその時は写真撮ってただけなの、自分のこれチェックだと思って、うん、そしてまあなんかサングラス欲しいなっていう物欲が湧いたわけです。で日差しも強いし、
うん、
で調べてたら、うん、オリバー・ゴールド・スミスのザックっていう銘柄だと、
う
ん、そのだということが分かったんですね、
う
ん、ZAK、
ザック、うん、
ザック、ね、で僕がよく行っているここにはあるだろうと、
東京のお店、
もう青山にある、
はいはい、
プリンクってお店があって、うん、そこはもう本当にマニアックに僕のスタッフもオリバーゴールドスミスを手に入れたと、もうそこだったりするから、うん、あそこに行けあるよと思って行ったら、うん、で聞いたんですよね、うん、まあ入手できるだろうと、
うん、
ザックはなかなか今品薄でないんですよ。
あら、青山の店でも
ない、
うん、
で久田さん買っていただけるんだったら、うん、調べたらこう代理店の倉庫に2つありますと、
は
あ
は
あ
は
あ、しかも2つあると、はあ、サイズが違うんですと、
うん、
多分サングラスがかけるんだったら大柄の ザックがいいんじゃないですかね、お似合いだと思いますよでもう
お店の人が
もうすごく丁寧で、はいはい、そういうものしいなんで、うん、この人が似合うっていうのが似合うだろうみたいな、うん、もうさらに欲しくなる、うん、拍車がかかるでしょ
物欲が物欲に火がついた ね、
もう単純なんですよもうどうしても欲しい、もう欲しい欲しいって言ってね、子供の頃ねガイキングのおもちゃが欲しくて、ガイキングっていう超合金があって、はいはい、俺家のあの店の前でダダこねたこと1回あるんですよ。あ、2回ありますね。ミラーマンの大きい人形と、あの分かりやすいあの道端に寝て足をバタバタする
やつ、欲しい欲しい欲し
いあるでしょ、あの
漫画みたいな、
あれ漫画とかさ、あの映画のことと思うじゃない、あれ俺自然にやってるから俺やったことがあるんで、なんかそういうのをテレビ見ると感情移入するのってしてたもん、子供の時、あ、ほらやってるじゃん、ほらテレビでもやってるじゃんみたいなで、そういう2回ですよ、2回だけ、うん、2回だけ俺バタバタしたことがあるんですよ、県軍のおもちゃ屋さんの前で県軍商店街で、恥ずかしいけどね今思えば、
そんな物欲魂に火がついてしまったわけですね、
うん、何も変わってないな俺は、もう46にもなってね
欲しい欲しい、
でも俺が稼いでる金だからいいだろうみたいな、またなんかそういう乱暴なねはいはい、はい、でもまあそれなりにオリバー・ゴールド・スミスとか言ってしまうと、それなりにまあまあでもそんな何十万するわけでもないから、うん、まあ嗜好品だよと、サングラスは、うん、いいだろうなんて言って自分に言い聞かせながら、うん、俺頑張ってるよねみたいな誰も聞いてないのに、なのにそのザックは見つからないわけで、それかけてみないと分かんないじゃないですか。でそこもなんかもう一つ姉妹店があって、あの本店があって、本店にまで歩いたりして、うん、もう普段は歩かないのに歩いちゃったりして、うん、ちょっと遠離れてんだけど、うん、って言ったら、あれやっぱないんですよって言いながら、いやザックの代わりこれはどうですか、いやちょっと違うなみたいな、そうかっつってちょっといじけちゃったりして、うん、心が、うん、で別の店に行ったんですね、うん、でまあちょっとそのブランドは言えないんですけど、うん、ザックに似たのがあったんですよ、うん、それをかけてみて、うん、お似合うねと、うん、似合うからじゃあ買うかと思ったら、そこの店員の態度が悪い、うん、なんかねちょっと上から目線なんですよ、あ似合うんじゃないですかみたいな、うん、なんかこうだらしない感じの T シャツ、あのおしゃれなんですよ、うん、でもなんかちょっと微妙に不潔な感じをさせてるひげをちょっと生やした若造店員が、あ似合うっすよ、あ似合う、うん、いいんじゃないですか
い
いと思いますけどねみたいな言われ方で、僕が知ってるその青山のおしゃれなメガネ屋さんはすっごいメガネに愛着があるから、もうものすごく大切に扱って僕に接客をするんですよ。でそっちのやつらはちょっとロック系なんですけど、これコラボで作ってて、あいいんじゃないですか、あお客さん、お客さん似合いますよつって別のかけてみたら、あそっちもいいっすねみたいな、もう
信用ならんな、
信用ならんこいつらと思って買わなかったんです。これ聞いてないだろうけど聞いてたら俺のことだなと思うかもしれないけど、それでね、うん、まあ買わなかったんです。それが功を奏したんですけど、うん、この話、うん、でじゃあこの俺がかけてるサングラス、
それはどこで、
ずっと考えてたわけ、うん、もうザックがもう夢に出てくる、ザックって友達みたいな気持ち、
ダダッコの魂がね、もう本当ね
でもね、よくその手島くんっていうね、そのグラフィックデザイナーなんだけど、うん、手島くんがかけてるザックと俺がこのなんだろう幻のね、うん、このそのオールバーゴールドスミスの公式ホームページに載ってるザックとなんか違う、で店員とも話してたわけ、うん、その僕の仲がいい店員さんと、うん、仲いいというかよくしてくれさる、これなんか違いますよね、ここのメガネとメガネの間がフラットなんですね、ザックっていうのはね、 ZAK って書いてあるザックはね、うんうんうん、これなんでここがちょっと膨らんでんだろう、うん、イタリアバージョンとかあんのかな、ヨーロッパバージョンがとか、うん、そういう時はたまにあるんですよみたいなお店の方も言って調べてたら、分かりましたと、1959年に出した、当初のデザインを復刻させたやつですと、これはこれ一時期だけ 3,4 年前に出たんですよっていうことが分かり連絡くれて、だからこれはそれは ZACK のザックですっていう、C があったのかみたいな、それで手島くんっていう人にはどこで買ったのって言ったら、これですよっていうのを来たのはやっぱり ZACK だったんです。彼はほら意識的じゃなく店で かけていいねっつって買ってるから意識がない。僕なんかもうすげえ調べてるからもうすげえ詳しいけど、それはね1959年の、ね、復刻版なんだよって教えてあげたりとかして、あそうなんすかみたいな、であったんですかなかったんですか、あ残念ですね、なんかこう結構ちょっとなんか周りのスタッフからね、ちょっと手島くんはほら気前もいいから生田さんがずっとしつこくいいないいなって言ったらくれるかもよみたいに言われてくれるかなくれるかもねって、最悪譲ってくれるかもねって言ってそこまでやって結構 LINE メールを送ったんだけど、それは残念でしたって言って涙とかって、なんか
あ、じゃあ譲ってもらったわけではないわけですね、その眼鏡
これはないんです。でふと雨の熊本に来て、
熊本に来て
今日なんか知んないけど半袖で来ちゃいまして、
寒い
寒いからウィンドブレーカー来て、まあちょっと雨の中をふとあれ熊本のメガネ屋があるなと、でちょっと時間があるから行ってみようかなと、だからねホテル日光さんのちょっと裏にある DI 上の浦っていう中原メガネさんかな、
はい、まあ、何店舗かあるのの、
DI 上の浦さん、
こう上通りのところにある、
裏にある、はい、ここに行ったんですよ。ちょっとおしゃれめ、やっぱ熊本おしゃれなんですよね、店が、なんかここありそうだぞと、いろいろありますよっつって、オリバーゴールドスミスってありますって、オリバーピープルズはいっぱいあったんですよね、でオリバーゴールドスミス、オリバー違いのオリバーゴールドスミスはちょっとしかなくて、やっぱさ調べたんですけどザックはちょっと他の店舗にも見てみたんですけどザックはないですねって、光のものにあったかもしれないのになんて言われてああそうですかって俺が落胆したんです、またそこで。それで雨の中 FMK に向かうか、という俺の背中に追いかけてきた店員さんが、あの上通りに蒲町眼鏡店さんかな、
はいはいはい、
っていうちょっと地下に降りたところに、丁寧に早川スポーツの目の前のあたりのその地下に降りた店があるんですよ、そこにはオリバーゴールドスミスが揃ってると思います。
そうでも別にかんあれですよね、関係のお店じゃないですよね、
ない
支店とかじゃないですよね、いわゆるある意味ライバル店、
ある意味ライバル店です、
教えてくれたんです。そう、素晴らしいですね。
ね、そこのね DI 上野浦さんいい人だったんだけど、ごめん俺は今オリバーゴールドスミスのザックに取り憑かれてるんだみたいな感じで、とにかくザックかけてないわけですから僕はまだね、
あそうか、
して行ってみようと、
その紹介されたお店に、
ただでさえ俺ギリギリなのにその時間今からそれね7時その時点で15分ぐらいでした
1時間ほど前
まだ1時間ほど前です。
今日いつまで経っても来ねえな来ねえなと思ったらそういうことが起きていたのか。
メガネを探す旅をずっとしていて、そこにたどり着き、言われたわけですよ、でもこれが最後だと、もうこれが最後、もうこれでなかったら俺は諦めて、あの態度のちょっと嫌なやつのあれに甘んじるかと、
東京のね、
東京のそのちょっとザックに似たやつに
いいんじゃないですかみたいな、
もう行ってみようとって言ってたら行ったわけですよ、地下降りて行って、そしたらこうやっぱりなんかちょっとおしゃれな空気で、熊本ってなんでことことんおしゃれねと、なんでこんなしかも店舗広いのみたいな、メガネ屋のおしゃれなメガネ屋が、でパッとお客さんもちょっといて、パッと見たらもういきなり入ったらオリバーゴールドスミスが並んでるんですよ。ここにここしかないのかと思うじゃないですか、普通そこぐらいしかないんですよ、一角しか、あオリバーゴールドスミスですねって言って女の店員さんに言ったら、ちょっとお待ちくださいって男の店員さんが来て、全部 ほぼ3分の2がオリバーゴールドスミスが並んでいて、でもそこにもザックは見つからないんですよ、まだちょっと待ってください、まだ出してないやつがあるんでって言って裏から箱を持ってこられました、開けました、あったザック
おーあったんだ、
ザックが2つ も
う
ザックザクですよ、俺もまずこれだけね、あザックがザックザクですねって思わず言ったけど、あのちょっとフリスルーされましたけどね 店員さんにはちょっとスルーされたんだけどザックはザックザクだと ZAK の方ね、はいはい、CK はさすがにないやっぱり、うん、でも ZAK はその後継種なんですよ、うん、そのデザインをそのまま近代化させたものなんですね、うん、それをかけました。いよいよかけるんですよ、はい、いよいよですよこれ旅ずっと巡ってきたわけですからねこれ
長かったですね、
もうね巡って
憧れのある意味かけたことがないまだ、はい、友達のザックはほらちょっと前の59年版の ZACK のザックです、はいはい、C がなくなったザックは初めてなんですよ、はい、かけました、うん、似合わない
え
似合わねえ
俺
あーってそこであっって店員さんもコメントなしです、うん、それでこっちちっちゃいのもありますよ、ちっちゃいのあるんですよね、これ大きい方なんですよねと、ちっちゃいのだな似合わない
そんなに恋焦がれていたものが
ザック全滅
それはじゃあ違うの今かけてるそれは違うの、
それでザックがもうないだろうなと、ありませんねザックじゃあちょっと待ってくださいねって、うん、裏にもしかしたら出してないのがもうちょっとあるんでって取りに行ってる間に2つあれザック俺が思ってたザックっぽい雰囲気のがあるな、しかも別光だぞと、うん、別光じゃないですか、うんうん、俺別光のメガネって持ったことがなくて、うん、これメガネしてもいいし後々に、
うん、
でもなんかいいなと綺麗だなと、うん、これともう一つちょっとオードリーヘップバーンかけてたようなちょっと流線系のやつと、うん、それは真っ黒でサングラスって感じで、うん、こっちはちょっとサングラスとか 色がついたメガネって感じですけど、うん、これ2つあって、オリバー・ゴールドスミスって調べるとやっぱりね別光のメガネ職人がやっぱ手作りで作った別光手作りメガネだったんですよスタートが、うん、だから別光は絶対自信があるんですね、黒より、うん、セルロイドより、うん、だからこれ別光だよと思って、これはどうだろうな、で今ね多分ねサバイの職人が作ってるんですよ、うん、オリバー・ゴールドスミスのこのスタイルだけど多分メイドインジャパンですかね、これメイドインジャパンって書いてある、だから今サバエってあるじゃないですか、はい、そこはメガネの生産地なんですけど、うん、あそこはもう世界的ですよ、うん、もう相当綺麗なんですよね、うん、メガネがね、でこの別光かけました、
うん、
これあこれいいなと、ダメだったらこれだなと思ってたんですよね、うん、そこでくら替えです、うん、もうこの時点で8時35分を過ぎてました
7時ね
7時35分を過ぎていて、
もうオンエアまでもう25分ぐらい
そう俺急いでるんですよって店員に言ったら
それ急ぐわ、
したら店員さんがねあれあれって月刊記者であのラジオって東京で収録して東京で生放送じゃないんですかって言われて、はい、あまだ知られてないね、だから熊本帰ってきてるんですよみたいな、はい、ただあじゃあ急がないという感じですねって言ってちょっとそのちょっと領収書くださいって言ってる間にこう調整していただき、はい、その蒲町眼鏡店で見事、
はい、
でもこの決断まで5分間、うん、買うか買わないかもうおざなりに買ってしまう俺。
いやいやいやいや。
で後で似合うのかな俺本当にこれ冷静にって思いながら、うんうん、でも、うん、まあなんちゅうのなんか満足感というよりはラジオのネタができたぞみたいな。いや俺何がすごいかったらやっぱねさすがおしゃれタウン熊本。
あ青山ではね、うん、青山では手に入らなかった
そうですね、
そうそう、うん、青山のブリンクっていうところはもう日本でも相当有名な、うん、もうマニアックにこうやってるメガネ屋で、うん、まあまあちょっとおブリンクかみたいなことを言うようなとこなんですよ。オリバー・ゴールドスミスは蒲町眼鏡店の方が品揃えが良かったと。
おすごい。
いや本当にちょっと行ってみると面白いですよ、う
ん、はあ、熊本のそのメガネ屋さんレベルが高いってことが、
うん、っていうかね、されましたね、
素晴らしいですね。
俺も諦めなくてよかったなと思ったけど、うん、熊本ほらおしゃれおしゃれってずっと言われてて、はい、うん、この間も僕高良健吾くんと番組でね、うん、何よりも熊本はおしゃれと、
うん、
でもね、このことを実証したね、俺が。俺がっていうか、俺が実証したんじゃなくて、俺が体感した。実証してない。実証してないけど。あのね、ここは恐るべしですね。だってね、DAI 上野浦さんもパッと見て、ここはありそうだなってやっぱ思ったんですもん。おしゃれで。本当にもう店先からおしゃれなの。ちょっと枕木が置いてあってね。入る時も。したらちょっとおしゃれな。いっぱいあるじゃないですか、うん、キムさんもおしゃれメガネかけてますけど、うん、ちょっとねいいんですよ、うん、そこもよく、うん、よかったんだけど、オリバー・ゴールドスミス、僕が探したのはなかった。でも教えてくれるっていうのが
素晴らしい。
だってこれすごいでしょ、連携プレーでね、うん、僕東京でお金を落としてたわけですよ、うん、東京のお店にね。でも熊本のお店に落としたわけじゃないですか、うん、しかも俺あの態度の悪いあの店員が
危うくあの店のお金が落ちて
た。ゆきさんやっぱ来たんだ、
いや、
やっぱ買うっしょ、
やだ
買うっしょみたいな。俺これかけて行ってやろうかな。
本当ですよ。
それはちょっと、ね、
びっくりしますよ ね、 ね、そうですよ。
どこで
だってね。
いやで、オリバーゴールドスミスも知らなかったですかね、そこの店の人。あ、だからそうじゃないですよ、もう俺のとこが一番だから。
うわやだ、
ちょっと上からなんですよ本当に。あれ良くない、
うん、もう そこで買わなくてね、本当よかった。もう
相当ディスってますけど
まあ熊本最高と本当いうことで、
うん、ちょっとねそういう旅をね今日はして、梅雨入り間近で日差しも大して強くないのに、明日は晴れるそうでしょ、
これからですよ、
明日晴れるんでしょ、だって、うん、
明日はそのサングラス活躍します、
活躍します。これでちょっと明日帰りますけどね
さあ、じゃあこの辺でもう一曲曲挟みましょうかね、はい、これはあれですか、なんか最近見た、
そう後で話しますけど、はい、僕最近なんか映画とかね舞台とかいっぱい見てんですよ、うんうん、その話を今日、今のちょっと事情っていうか、今のなんかちょっと思ったこといっぱいあるんで、うん、今日は映画のね、これは番組だぞと、うん、ちょっと実証するべく喋ろうと思うんですけど、うん、はい、後半に喋る映画の中でかかる、うん、感じにすごいいいとこでかかるんですけど、
そうです、私も見ました、
はい、
最高です、曲をお届けしましょう。
オアシスでワンダーウォール。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、
オアシスでワンダーウォールお届けしました。
かっこいいね、やっぱりオアシス、
あの映画のあのシーンが思い出されます
ね。そうですね、もう兄弟仲良くしてほしいです
、メールの方いただいてます、は
い、
あ、ハッピーさんですかね、こんばんは。いやー、サングラスのお話面白いですね映画の番組なんですけどこのお話に反応していただきました、
はい、それからこちらもいただいてます、みどっちゃんです。ゆきさだ監督っておしゃれなんですね、メガネの他にこだわっていらっしゃるものはありますかちなみにうちの主人は時計大好きで、通りすがりの人までチェックしています、いただきました。
あ、時計ね、うんうん、旦那さん時計買っちゃうんでしょうね、
あ、
もうローンでね、ローンでね、長くローン組めるんです時計で、高級時計って、
あ、高いやつ、
60回ローンとかね、はいはいはい、でもう1ヶ月で1万円でこれ買えるんですよみたいな言われて、つい買っちゃうんですよね、いくつか僕はね、アイクポッドっていうのを今、これも熊本で買ったんですよ、あそこで買いました、シャワー通りの、
もうおしゃれなものを買うなら熊本ってことですね、
うん、
れ
は
これアイクポッドって、ね、マークニューソンっていう人が作った、丸いくてね、これ可愛いヘミポッドっていうやつなんですけど、これすごい可愛くて、あのこれあのバンドのとこを見るとなんか見覚えがあるでしょ、最近あの iPhone じゃなくて、あの iWatch、
はいはいはい、
iWatch と同じ、これ
あ雰囲気そうですね、
同じなんですよ、でこれがそのマーク・ニューソンさんが iWatch のデザインを今してる、要するにあのちょっと流線形というか丸いんですよね、
はいはい、丸っこい感じですね、
彼のデザインはそういう方で、その有名な方、ヨーロッパ有名な方なんですけど、マーク・ニューソンさんが iWatch もやってる人なんだけど、そのもともとは時計のメーカーというか自分のブランドを持ってて、アイ、これはね偶然にもアイってつくんですけど、アイクポットっていうね、IKEPOD って書いて、アイクポットっていう、
ね、またこのね、うん、旦那さんがこれ欲しいって言ってくださいですけ
どこれもうでもね、もうないんですよ、新しくは出てなくて、もうあの製造中止していて、だから結構だから探さない、レッドストックで探さないと
またどっか熊本のどっかの店にあったりとか、
いやありますよ、ね、あるとこ知ってますけど僕は。
いや
旦那様ありますよ。
なんかラジオショッピングみたいな。さあここでちょっとお知らせ参りましょう、はい、月刊ユキサダイサオ、番組のブログも展開しております。毎回の放送をダイジェストしたポッドキャストも世界へ向けて好評配信中、ダンクマではユキサダ監督の連載エッセイ映画のある生活中2を連載中で、現在写真も撮られております、は
い、
我々
いらっしゃいませ、
はい。熊本からさまざまな生田監督情報を世界へ向けてお届け、月刊生田大佐をゴーズオン爆心中でございます、
はい。
プレゼント、先月のプレゼントは2007年公開の生田大佐監督作品遠くの空に消えた、こちらの DVD こちらに直筆サインを入れてということで、当選者は、
はい、熊本市にお住まいのともみさんです。
おめでとうございます。
この方メッセージいただいております、
はいはい、
私の息子が東京で俳優を目指して頑張ってます。俳優としてこれは見ておくと良い映画を教えてください。いつか雪貞監督の映画に出演させていただける日を楽しみにしています。ご活躍を楽しみにしていますということでいただきました。
まあ、今日この後映画の話いろいろしますけど、
うん、そこでじゃあ、はい、その映画は見といた方がいいんだけどね。
なるほど。うん、まあ、雪貞監督の映画は見といていただきたいなと思いますけどね。今月のプレゼントは2002年の、浜崎あゆみ主演雪貞勲監督作品月に沈む、
うん、
こちらの DVD にサインを入れてプレゼントいたします。
はい、宛先です。メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp、 監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは0963555200、 0963555200 番です。そしておはがきでも受け付けています。郵便番号 860-0001、 熊本市中央区千葉城町 5-50 FM 系月刊雪貞勲の係までです。ご応募もお待ちしています。
あのポッドキャストの人もね、応募の権利ありますんで、熊本県外の方もどんどん応募してください、
はい。
月刊雪貞勲のポッドキャストいかがでしたか。月刊雪貞勲では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 0963555200、 おはがきは郵便番号 860-0001、熊本市中央区千葉城町 5-50 FM 系月刊雪貞勲の係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。